恵みをいただく御言葉は創世記の2章7節から18節です。創世記2章7節から18節、はじめに7節と8節をお読みいたします。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るかに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。アーメン。それではお祈りをいたします。喜びの源であられる私たちの主よ、あなたは今日も私たちに命の喜び、またあらゆる良き実りを結ばせる、その源であられる御霊様を豊かに注いでくださることを覚えて感謝いたします。あなたの御霊に導かれて、私たちは今日も愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結ばせることを感謝いたします。どうか聖霊様が我らをますます支配してくださり、私たちにそのあらゆる良き実を結ばせてください。これから語るしもべの唇を清めてください。また預かる人々の耳を通りよくしてください。我らともども天からの命の通路が通りよくされていきますように、どうか我らをすべて導いてください。今日もあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日のメッセージの中で、エデンの名前の意味は喜び、大いなる喜びだということを学びましたけれども、神様はまず人を作られました。土地の塵で、人の祖先はもともとは塵です。されど人には神の息がその鼻に吹き込まれております。そこで人は生き物となった。この何節なんですけども、生きる魂となったと訳するのが、正確ですね。ネフェシュ、魂、ネフェシュというヘブライ語が使われていますので、これは人は、生きる魂となった。このハイヤーネフェシュ、生ける魂、これが、人の魂、人の思いとか感情とか、心、意志、そうした諸々の、司るも源が、もともとは神様の息なんですね。人は神の息吹が吹き込まれた。そして人は、生きる魂となった。ところが、三章において、この神様は取って食べれば必ず死ぬと言われている、実を食べて死んだんです。神様の息、神様との交わりのところである霊が死んでしまった。で、それで人は、この肉体、塵に過ぎない肉体と、それから、このネフェシュ、魂、肉と魂、この、2つでやりくりして生きていかなくてはならない。ですから神様を頼らないで、人間のその、まず塵であるこの肉体、いかに、体力を鍛えようとも、ボディービルでいかに筋肉隆々にしようとも、結局それは塵に過ぎない。その、力に筋肉、能力、そうしたもの、手の技、それと、魂、 思い、意志、感情をやりくりして鍛えて、そうして結局そのいかに鍛えられた人が、あるいはいかに、ね、親から良い体や良い、魂や、ね、良いといっても人間の目から見る良さですね、神様の目から見る良さとは、ね、違います。例えば、ね、口達者な人、ね、もう意志が強い人、もう本当に人をやり込めるのに長けた人、ね、そうした能力を、ね、人は、何か憧れるとかあるんですけど、しかしそれは結局神様から離れたとするならば、それは暴力、ね、に過ぎないんです、ね、神様から離れた、ね、筋肉を使うこと、それは、ね、暴力であり野蛮でしかないんですね。結局神様から離れた人間はそういう罪のやりくりをする以外にないんです。でも神様のその最初の創造、ね、このまだ創世記2章においては人に、ね、罪が入ってきておりません。神様に反逆していない状況のその時代、その時の状況は、神様の創造は甚だ良いものです。主の創造は良いものです。今年最初の、ね、御言葉はイザヤ書の65章でしたね。主が創造されるものは良いんです。65章の17節で、見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する、先のことは思い出されず心に昇ることもない、だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。アーメン。主の創造されるものを喜べと言われます。ね、最初の創造、エデンの園における創造も同じだったんです。神様は、ね、人を作られたのが2章7節で、その次の2章8節に早速喜びを創造されましたね。喜びという言葉は2章8節にはありません。エデンという言葉があります。ヘブライ語で、ね、喜びという意味ですね。神様は、ね、何節において人を、ね、地理で形作り、花に命の息を吹き込まれた、人を作られました。そしてその直後に神様は東の方エデン、ね、喜びの園を設けられました。そしてそこに主の形作った人を置かれた。アーメン。ですから神様のその創造と喜びはセットです、ね、喜び、これは神様が人に対して求めておられること、そして神様が望んでおられることです。だからね、ピリピ書、喜びの召喚呼ばれてますね。いつも喜んでなさい、ね、もう一度言いますね、喜びなさい、冒頭でお読みしましたね。ピリピの、4章の4節に、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、ね。またピリピ書、ね、喜びの書簡ですから、3章1節にもありますね、ピリピの3章1節に、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい、もう命令してますね。2章29節にも、ね、ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください、もうですからピリピ書は喜びの書簡、ね、至るところにあります。喜ぶこと、これが神様の、その御旨です。御霊の実、ね、真っ先に愛が出てきます。愛、これは神様のご性質です。その次に喜びが出てきますね。愛、喜び、平安って、喜ぶことですから、これは神様が最も皆さんに望んでおられることです。それゆえに喜びがないクリスチャン生活、これは、ね、偽りだと思ってください、ね、クリスチャンね、もう何か貧しい、いつもキューキューしている、ね、いつも顔がしかめ面になっているとするならば、これ実態のを送っていないわけです、ね、神様の御旨は人に喜んでもらうこと、神様の新創造すら、ね、喜びにあふれたものです、ね、イザヤ書にも書いてありました。また、ね、クリスマスの時にも御使いが賛美した時、まず真っ先には意図高きところに、ね、栄光が神にあるように、ね、まず真っ先は栄光でした。神様に栄光、これが第一優先。そしてその次には、ね、地の上に平和が、ね、平和、エイレーネ、シャロームと同じ言葉です、ね、地の上には平和が。そして三つ目、またね、御心が、あるいは、ね、喜びが、ね、御心、 ユードキアというギリシャ語が元ですけども、それを御心と、ね、訳しましたけども、しかしそれは喜びとか、ね、神様の善意、神様の好意という意味が、ね、このユードキアというギリシャ語にありました、ね、その喜びが、御心が、神様のご好意が、神様の善意が人の上にあるように、ね、人、ね、これ何も御心にかなった人々限定ではないんです。全ての人に対して神の喜び、神の善意、神様のユードキアがあるように、ね、これが御使いの賛美の、ね、元でした、ね、3つあります。神に栄光、ね、これが第一。2つ目が地の上にシャローム、エイレーネ、平和。3つ目が、ね、御心、あるいは善意、好意、喜び、これが人々にあるように、ね、この3つが御使いの賛美の内容です。ですから神様は人に対して喜んで、ね、喜びでもらうこと、これが御心なんですね。もう一度言います。喜びのないクリスチャン生活、これは偽りです、ね、見直した方がいいです、ね、御言葉をしっかりと御言葉の通りに、ね、読んでいるでしょうか。もし、ね、何か人間の作った神学、聖書から離れた何か、ね、愛と平和で立て上げましょう、ね、キリスト抜きの愛と平和、これは、ね、ジョン・レノンでさえ言っております、ね、ジョン・レノン、ね、神は、ね、いない、神がそもそもの、ね、人間の争いの元だ、そんなことを言っておりました、ね、人間の愛と平和、ね、これだけでは、ね、喜びは構築できないんです。ただの宗教、ね、宗教臭い人になんか喜びが感じられないなって、そういうふうに思うとするとするならば、その人からは離れて聖書に目を向けるべきです。聖書を読めば読むほどに喜びが、命が湧き起こってきます。カエさんの身胸、それは喜ぶこと。そしてこのエデン、それは、ね、喜びの園でした。そしてカエさんはそのエデンに園を設け、ね、喜びの園、ね、人間を作ったらエデン、喜びの園を設け、そこに人を置かれて、そしてそのエデンとはどういうところか、ね、この創世記2章9節では、神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた、ね、喜びの園からは見るからに好ましく食べるのに良いすべての木が神様は生えさせてくださいます。皆さんが喜びの園に生きるなら、ね、神様が与えてくださる喜び、神様が作られたエデン、ね、神様のその喜びの中で、ね、主の御旨の中、主の創造の中で生きるならば、見るからに良い実りがもうたんと実られて、ね、たわわに実っていくんです。御霊の実はあらゆる良きもので、ね、満ちておりますね。そのように喜び、神の新創造、神様の喜びの中に生きるならば、皆さんもあらゆる良き実を生えさせて、それを存分に食べることができるんです、この、ね、2章の16節で書いてありますね。神である主は人イメージで終わらせられた、あなた方は、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、ね、思いのままあらゆる良き実、神様の結ばせる喜び、ね、愛、平安、それらを結ばせ、そしてそれを思いのままに食べてよいと言われます。そして、ね、その園の中央には命の木が、それから善悪の知識の木と、ね、生えさせました。この、ね、命の木と善悪の木、それが園の、ね、中央にあります、ね、園の真ん中にあるんですけども、しかしこの園の中央の木のうち、ね、善悪の知識の木からは取って食べてはならない、17節ありますね。喜びの園の中に、ね、2つの、ね、その中央に2つの木がある、その中の善悪の知識の木からは食べてはならない。私たちもですね、ですからいつもこの、ね、善悪知識の木、これが真ん中にある中において、これは取って食べてはならない、選択してはならないんです、ね、ある意味ですね、 自分で善悪判断をする、神様から離れて神のようになるという、その取捨選択を、ね、選択したいという欲求は、ね、人にはありますけれども、それをいつも取り扱わなくてはなりません、ね、昨日のメッセージでも見ました。この15節において神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた、ありますね。人間の側の使命が、ね、人間の側のその責任がここに置かれております。エデンのその喜びのその人、神様は人をそこに置かれたんですけども、そこをね、しっかりとメンテナンス人がしていなければ、怠るならば、ね、喜びの実を結ばせることは、ね、できません。また、ね、そこを守らなくてはならない。人はですね、喜びのその耕し、守らなくてはならないんです。ね、これを脅かすものに対してはしっかりと皆さん、ね、足の下に踏みにじらなくてはなりません。ね、一章のところにおいて、ね、一章で神様は人を作られた時、この一章28節では、ね、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、ね、この従えよ、まあ、征服するという意味もあれば、踏みにじるという意味がありました。それから海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、ね、この支配、ラダーというヘブライ語ですけども、これも踏むをもともと意味しております。ですから、ね、被造物、ね、人はその被造物を支配しなくてはなりません。すべての生き物、ね、地を這うものもすべて、ね、従えなくてはならないんですけども、もしその、ね、地を這うものがニョロニョロと、ね、人間の上に立とうとして人間に、ね、何かアドバイスをして、ね、いや、そうした、ね、ことは、ね、踏みにじらなくてはならないんです。足の下に、ね、すべて主の身胸に敵対するものは足の下で踏みにじるべきなんです。でないと、ね、神様のその御業、神様の栄光が現れないからです、ね、ですからミニストリーにおいて大事なことを、ね、まずそのミニストリーの土地に行ったならば、そこの、ね、霊的状況をまず見極めて、もしそこがもう混沌、ね、創世記の一章二節のような状況であったならば、しっかりと皆さん光の子供らしく行って、そして皆さんその混沌に合わせてはならないんです、ね、そこの人々に合わせて、ね、そこの人々に迎合されるように、ね、いや、混沌に合わせてはならないんです。皆さん光の子供らしくそこに行ったならば、その混沌の源となるものをまず、ね、祈りによって足の下で踏みにじって、そしてこの土地は主のものである、ね、イエスキリストの血をその部屋の四隅に塗り、その場所の四隅に塗って、まずそこは自分、神の子たちのものであるということを宣言し、そして、ね、もし、ね、そこにおいて、ね、支配権を握ろうとするものがある、ね、主の御旨でないものが、そこの働きにちょっかい出してくるとするならば、ね、しっかりと踏みにじるべきなんです。そして神の子として御言葉を持って、イエス・キリストの名前を持って、そこを占拠し、そこをまず支配権を握らなくてはなりません。そうしてこそそこに神様の栄光が現れるようになってくるからです。ですから、ね、そのためにいつも、ね、祈りにおいて、また御言葉においてイエス・キリストの名のもとにとどまって、そして神の子供としてまず、ね、その場所を征服するべきです。神の子たるものが、でこの神の子として、ね、神の似姿として人はもともと創造されました。でそれでエデンの園に置かれました。しっかりと管理するべきなんです。喜びの園を、喜びの園を管理しないで、蛇とか、ね、這うものとか、それらに好き放題、ね、狐に好き放題させていたら、そこは荒れ放題になってしまいます。それを許してはならないんです。しっかりとそこを耕し、守ること。これが神様から、ね、このエデンの園を、ね、その守る、耕す仕事が与えられております。そしてさらに、ね、この園の中で、ね、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。ね、しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。ね、この それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ、ね、ですからこの善悪知識、これをね、蛇はどのようにして善悪知識の木を、ね、食べさせたか、惑わして、ね、それは、ね、その善悪知識の木にフォーカスさせたんですね。まず蛇は、ね、カヤさんの言葉に対して疑問を持たせるようにしました、ね、本当に、食べてはならないと言われたんですか、ね、まず心を揺るがすところから始め、そして、ね、その、ね、三章においてエヴァがその木について正しい知識を言わない、ね、何か自分の感覚、自分の願望を混ぜた言葉を言うと、ね、蛇はもう御言葉に対して全面否定にかかりました。絶対に死ぬことはありません、ね、御言葉の完全否定です。カヤさんが言われたことは必ず死ぬでしたけれども、蛇は絶対死なない、ね、そう言われて、そして女がその善悪を知る知識の木を実をよく 見てしまったんです。よく見ると三章六節ではその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった、ね、もう食べるのによく、ね、もう食欲、肉欲、性欲、そういった人間にはいろいろな欲求があるんですけども、その欲求に訴え、また目の欲求に、ね、目にしたわしくと書いてあります。目に訴え、ね、きらびやかさに訴え、ね、人間もうこの目によって惑わされます。視覚のきらびやかさ、ね、それに惑わされ、そしてまた、賢くするというその木と書いてあります、ね、賢さ、何か、暮らし向きが良くなる、ね、そうしたもの、この、ね、3つのソース、3つの状況、3つの根源から蛇は、ね、この女を惑わしました。善悪知る知識の木、このように、ね、神様から離れさせ、そして人を、ね、神のようにする、そういうふうに蛇は言いましたね。その実を食べるとあなた方は目が開け神のようになれるのです。でこれらのところをついてきます、ね、神様から離れて自分が神になる、ね、自分で善悪判断をする、ね、御言葉判断、これこそが人はね、神様の御言葉、神様のお言葉通りに生きること、これがエデンの園における、ね、そのルールで、そして唯一してはならないという、ね、エデンにおいてしてはならないというのが善悪、これを、ね、取って食べるということ、これはしてはならないことでした。私たちも、ね、神の民とされ、ね、イエス・キリストを信じた時点で命がね、全能者の息吹、ルアハ、霊、精霊がとどまり、そしてそれに息吹かれて、それに従って行動する、ね、この状況においてしてはならないことが、ね、神から離れた善悪判断、肉に従った善悪判断、ね、また目に、自分の目に従った善悪判断、それから、ね、何か暮らし向きがより良くなる、神のようになれる、神様から与えられている良きもの、これに満足しない、していないで、その上を行こうとする、ね、神様を乗り越えて、神様の御言葉を乗り越え、そして自分が神のようになれる、ね、これがサタン由来の誘惑の、ね、根源です。これをいつでも私たちは、ね、エデンの園においては踏みにじり続けなくてはなりません。継続的にです、ね、今日勝ったから、ね、明日は、ね、武装解除しよう、いや武装はいつまでも、ね、解いてはならないんです。この地上の人生において、ね、義の胸当てをつけ、救いの兜をかぶり、平和の福音の足を、ね、靴を履いて、信仰のおだてをしっかりと手に持って、そして御言葉の剣、これをいつも、ね、握りしめて、そして悪魔サタンにいつも立ち向かっているべきです。しっかりとエデンの園はメンテナンスしなくてはなりません。守らなくてはガードし続けなくてはならないものです。そうしていくならば喜び、エデンは続くんです。アダムとエヴァは、ね、エデンの園に居続けることができました。しっかりとね、善悪の木、これを食 食べないで居続けている限りずっとエデンの園に居続けたんです。どのくらいかは知らされておりませんけれども、もしそのガードを解いて、ね、善悪の知る知識の実を取って食べてしまうならば、その喜びの園から追い出されてしまいます。そのエデンの外側で、ね、汗水流してロークして土地の産物を得なくてはならない。また、ね、女性も、ね、命を生み出す生みの苦しみをしなくてはならない。男性に、ね、支配されなくてはならない。その苦しみ、その呪いが、ね、エデンの園の外側につきまといますけれども、ね、本当に主の御旨に従うということ、しっかりとガードし続けていくならばエデンの園に居続けることができます。どうかこの年皆さんはエデンに居続けましょう。主の御旨に従い、主の御言葉に従って続けること、そして皆さん自身で、ね、神から離れた善悪判断をしないということ、これを皆さんはし続けていくならば、皆さんはいつでも喜びの中にとどまり続けることができます。どうか喜びにとどまり続けて、そこから離れず豊かな実、ね、良き実りを実らせ、それをたっぷりといくらでも食べていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちにはあなたの創造されたものを喜びます。そしてあなたはそれをエデンをしっかりと耕し、また守りなさいとアダムに仰せられた通り、私たちに与えられたこの新創造、イエス・キリストの命の新しい創造、これを我らは喜び楽しみつつ、それを守り、またそれをしっかりと耕し管理したいと思います。どうかこれを怠ることがありませんように、これを怠るならば荒れ放題の怠け者のあの家、あの畑のようになって、茨やイラクサ荒れ放題、石垣や崩れ放題、狐が出入りし放題になってしまいます。そのような怠けるものでなく、しっかりと信仰に立ってあなたが与えられた喜びを守り管理できますように、いつも喜んでいなさいとピリピ書を通してあなたは言われました。またテサロニケを通しても、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、しっかりと祈り、しっかりとすべてのことについて感謝し、そしてエデンをガードし管理できますように、どうか一人一人に今年その力を与えてくださり、そこにとどまり続け豊かな実りを結ばせるこの一年でありますように、喜び、主が与えてくださったその新創造、そのうちに主をいつまでもとどまり続け、そしてあなたがいつでもその新創造を私たちのうちに体現させてくださり、また今年新しいことを起こしてくださいますように、一人一人に起こしてくださいますように、そして今年を終えるときには本当にたくさんの新あなたが作られた創造の御手の技を喜び楽しむものでありますように、どうかあなたが祝福してください。今日いただきましたこの幸いな喜びと祝福の御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にあなたは一番喜ぶものとして私たち一人一人をあなたに似せたものであなたは作ってくださり、そしてこのあなたに似せられて作られた私たちが、あなたが天にまだ地にまだ海や空に満ちているそのすべてのものを持って得て、そして喜び、その喜びをまだあなたに再び捧げることで、あなたの喜びが満ち満ちますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、本当に私たちはあなたに喜び、そしてあなたを褒めたたえるにふさわしいものになりますように、喜べる心をあなたが与えてください。喜ばなければならないその天のもの、地のもの、その下にあるもの、また海や 山に満ちているものを私たちの目を開かせて見せてください。そしてそれらを得る信仰を与えてください。そして主の皆を褒めたたえることができますように。主が私たちを喜ぶ力を与えて、そして主と共に今年は毎日その喜びが増し増していく私たちみんなでありますように。主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。